様、
こんばんは、今日イザヤ書の9章を見てまいります。9章の、6節7節一人の緑子はというところはクリスマスのたびに開かれる場所ですけども、全体を見ますとこの9章は このイザヤは南王国ユダで預言していましたけれども、北王国、エフライムとも、言われていますけれども、北の十部族が、イスラエルの、結びつきから離れて、当時にも、至っている。そして、イザヤの時代には、敵対していた、この北王国への、裁きの中でこの一人の緑子がと、救い主の、誕生のことを、そしてその働きについて、告げられています。この、箇所、それは、ですから厳しい、裁きの中での希望と、いうことができます。神様は、罪を明らかにし、私たちが悔い改めるためにさまざまな困難を与える中で捉えて、そしてやがて、永遠の救いに至るようにと導かれます。イスラエルの歩みにしてもどんどん罪深くなっていきますけれども、イザヤも預言しています。終わりの時には栄光を取り戻し、主の民として証しをし、そして平和を広げる働きに導かれていきます。私たちも、終わりの時代を、間近に感じて困難がありますけども、その先に栄光の救いが待っていることを覚えましょう。そしてペテロの手紙にありますように、神の裁きは神の民から、ご自身の民から始まるということを覚えて、私たちは試練を通して清められ、しわかしできるように進んでいきたいのです。では9節から9章の1節から7節を購読してお祈りいたしましょう。7節はご一緒にお読みしますね。イザヤ書第9章1節から7節。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。まことに戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、 裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。天の父様、あなたの救いの予言がここに明らかに記されています。困難に向かうイスラエルやユダの中にありまして、預言者が語ったこの言葉が成就してゆきます。どうか私たちもあなたのご計画が、救いの完成が確かに来ることを覚えて、心を強くするものとしてください。またこのクリスマスの季節に、聖書の預言された救い主がイエス・キリストであるということを証しできますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。9章は、今読みましたように、前半の部分、5節までが、苦難にあったこのガリラヤの地が光栄を受ける。そして主は虐げたものを、復讐されると、告げられ、そして6節7節にこの神様の、裁きと、平和が、一人の緑子によって、成し遂げられる、完成すると、告げられ、そして8節から21節までの長い箇所、3回のこの呪いの裁きの言葉ですね。それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされていると。懲らしめても悔い改めないイスラエルへの裁きが宣告されています。歴史においてはこの裁きが先に及びますけれども、その後巫女の誕生が、救い主の誕生があり、そして救い主の働きによってこの北イスラエル、ガリラヤを中心にした地域が光栄を受ける。ちょうど語られたのと逆に御言葉が成就していきます。イザヤがこのように幻を見せられ、またお言葉を取り継いだということは、その順番で語られたのですけれども、語られたのと逆に神様の計画がなっていくことを私たちは知っています。聖書の預言はですね、あまりにも多岐にわたっていて、そしてちょうどあまりにもあまりにもというか、ずいぶん遠くの景色については前後関係がもちろん、景色が重なればわかるんですけども、並んでいるとどちらが、遠いか近いかわからない。地上ならまだしもですね、空の星を見てですね、どの星が近いか遠いかっていうのはわからないんですね、肉眼では。今天文学によって距離は測られていて、明るい星は近いかと思ったら、随分遠かったりということがあります。暗ければ遠いというわけではないですね。というわけで、預言者たちは、将来のことと、確かめることが、正確にはできずに、ただ主が示されたままそれを語っています。そして 私たちはそれが成就したことを経験しておりますので、預言者自体も計り知れなかったことが神様の語られた通りに成就していること、それを見ています。今日はこの当時の預言を中心に見ますけども、それがどのように成就していくのか、そして私たちに何を伝えているのか、そのことを3つに分けて見てまいりたいと思います。この9章はまとめて言えば、テキストの冒頭にありますように、救い主による栄光の御国の確立のご計画があることを告げて、そしてそれがこの天地を作られた主が現在の状況も含めて、当時のユダ、イスラエル、そして周辺国の罪を裁く、その中で神様のこの計画、救いの計画が成就していることを語っています。九章の冒頭には、苦しみのあったところに闇がなくなるとありますけれども、その苦しみは、8節以降に、具体的に、告げられています。この、九章の冒頭の予言は、この遡っていきますと、この北の方のアラム、そしてユダから見たら北にありますイスラエルが、アシリアに対抗する同盟を築こうとして、ユダがそれに乗ってこない、加わろうとしないために、もちろんそれは主に頼るという意味で、清さをもっての判断なんですけども、ともかく、ユダが両国に攻められる、8章に、ありますけども、ユダも、そして、イスラエルも、暗黒の状態にありました。神様に逆らっていたからです。やがてアラムとイスラエルはユダに攻めてきますけども、それに対してアハズは信仰に立つようにとイザヤから告げられたにもかかわらず、アシリアに貢ぎ物を捧げて援軍の要請をして、アシリアはダマスコを撃ちます、アラムを撃ちます。そして、この、攻撃によって、このゼブルンとナフタリの地は、占領されてしまいました。そして、以降も歴史の中で、南王国とは切り離されて、戦乱の中で蹂躙されるということがありました。イエス様の時代も、ユダの地域はイスラエルと言われてまして、その間に、バビロン捕囚以来、異民族が植民されまして、サマリアとなりました。そしてガリラヤ地域と、こうして分断されていたのでした。 そのように苦しみを受けたこのイスラエルの地域ですけれども、9章の1節の5行目ですね、後にはとあります。後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受けるとあります。テキストにも書きましたけども、後ろに新科訳2017番あるいは聖書地図を持っていらっしゃる方は、地図11というところを開いていただけますか。ローマ帝国支配下のということでイエス様が働かれた時代につながっていきます。で、ガリラヤ湖の周辺を見ますと、ツロ・フェニキア、の中海沿岸のところの地域が一区分、そして、ガリラヤ湖の、西側海岸、そして、ガリラヤ湖の東側と、3つに行政区が分割されていました。地中海岸、そして中央、そしてガリラヤ湖の東側と、それがこの海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤというふうにこうしています。そしてこの地域はなお、この地域は火薬庫と言われるほど、ローマ支配下でも治安が安定しない地域でした。しかし闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照る。この、言葉はマタイの福音書の4章の15節16節に引用されています。開いてみましょうか。マタイの福音書の4章です。これはイエス様が働きを始めた時に引用されています。イエス様が悪魔の誘惑に勝利した後のことです。13節からお読みしましょうか。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナムに来て住まわれた。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦人のガリラヤ。闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇ると。17節。この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。イエス様は、ナザレ出身の、二人の間で、身ごもって、天使にが告げた通りに聖霊によって身ごもって結婚した夫婦は、ローマ皇帝の勅令によって、ユダヤ地方のベツレヘムに、住民登録に行き、そこで誕生しました。そして、ヘロデ大王が、 博士たちが告げたユダヤの王を虐殺しようと兵を使わす中で、御使いの知らせによって夢で示されてエジプトに避難し、そしてもう一度エジプトを出てナザレに移り住みました。そして救い主として最初に福音を語った場所がこのゼブルンとナフタリの地だったんです。イエス様が最初に福音を語られた場所、最初に働きを始められた場所、そのことをイザヤは主から示されて予言し、それが成就したのです。どんな働きをするか、それはまた遥か先のことでしょう。神様が、虐げたものを復讐する、そしてご自身の民を増やし喜びを増し加え収穫を楽しめるようにする、そして区引きを打ち砕いて救いを与える、このことは戦争に例えられますけども、私たちを虐げた罪、背後で働くサタンを打ち砕く働きとして、十字架と復活の贖いによって始まりました。そして今なお戦いがありますけれども、神様は完全に悪魔の技を打ち砕かれます。勝利は決してすでに決まっていますけど、まだまだ救いの完成はこれからのことです。しかしながら、このスタートはこのガリラヤから、ゼブルンとナフタリの地から始まったのです。こうしてこの死の救いの技がどうされるかということで、救い主の誕生と救い主がどんなお方で何を成し遂げるかということが短い6節7節に明かしされています。6節7節をもう一度拝読いたします。一人の緑葉が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。ここで告げられていることは、救い主のまず来られる状況です。一人の緑子、誕生する幼子、その男の子が与えられる、それが救い主だと。幼子ではありますけども、一切の権威を神から受け継ぎます。そしてすべての権威をその創権に委ねられている救い主です。救い主の性格、どんな性質か、それが名前に込められています。不 思議な助言者。主の言葉は権威を持って私たちを導き癒します。この方はへりくだった私たちと同じ姿を取られましたけども、力あるお方です。必ず御業を成し遂げます。この方は幼子として生まれましたけども、私たちにとっては永遠の父、私たちを守り育み支え導く頼りになるお方として働かれます。そして平和の君、平和をもって治めるお方です。ダニエル書やまたイザヤ書に書かれていますように、最初は人手にがず切り出された石、あるいは切り株から生え出た飛行梅のように小さいお方ですけども、この方が築かれた神の国は力を増し、そして永遠の平和をもたらすし、そしてキリストはダビデの王座について一切を治めて神の国を守り、そして完成させます。万軍の主の熱心がこれを成し遂げると。神様は私たちのために熱心で、私たちを通して栄光を表してくださいます。九章がここで終わればよかったというか、ここで区切れるんですけども、しかしながらこの栄誉を受けるガリラヤのに住むイスラエルの民は、エフライムとサマリア、エフライムは北王国の主要部族であり、サマリアはその都でした。その住民たちは主の言葉を、が下った時に高ぶり思い上がるというんです。確かに、栄誉ある言葉が語られました。しかし遥か先でした。また彼らはこの主の恵みを見てへりくだるんではなくて、かえって高ぶって主に逆らってしまいました。それは私たちも神様の祝福の上に高ぶってはいけないことでもあります。彼らは主ではなく肉の力に頼っていました。それが十節の言葉に表されています。レンガが落ちたから切り石で立て直そう、イチジクブアの木が切り倒されたから杉の木でこれに変えよう。まあ、こうして自分たちの頼りになるもの、武具やまた戦略、あるいは味方、弱かったら強いものに取り替えればいいと、反省というか悔い改めなしに、ともかく肉の力を増し加え、肉の血を増し加えたらそれで問題は解決すると彼らは考えました。神様はそうやって、おごり高ぶるイスラエルに、まず頼りにしていまたアラムの王レツィンを撃つ者を起こします。それがアッシリアでした。そして、アラム ペリシテ、まあ、周辺諸国ですね、アラムとありますけど、レチン以外のアラムでしょうね。レチンはイスラエルと、同盟組んでいましたから、北や、西の国が口いっぱいにイスラエルを食らうと、つまり、攻め寄せて、全部、獲物にして奪い去ってしまうということが起こると。しかし主は彼らの堅くなさをご存知でした。それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされている。なぜ御怒りが収まらないのかというのは、彼らがなお心を堅くなにしていたからです。次の段階の裁き、それはなおも、主を求め主に立ち返ろうとしないこの北王国に対して、頭やをも断ち切ると、自分たちの身内で頼りになるものです。頭とは何か、15節にあります。長老や身分の高いもの、尾とは何かと、尾は弱い人たちじゃなかったんですね。尾はここに書いています。偽りを教える預言者、彼らが頼りにしていたもの、高ぶる指導者、そして偽りを語る偽預言者、こうして、不信仰ではあっても統制が取れていた国はコントロールを失います。そして、支配者となって、リーダーシップを取る者はもっとひどい支配者でした。つまりもう困難な状況に指導者になったという時にですね、身を挺して民を守ろうとする者はもういませんので、まあ、ひどい表現ですと火事場泥棒みたいななり手しかいなかったんですね。ですから彼らは民を犠牲にして自分たちだけ生き残ろう、自分たちだけ良い目を見ようというふうにするわけです。全然頼りになりません。こうして民は悪政の、悪い政治の犠牲となっていくというんです。それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされているとあり、さらに厳しい裁きが望みます。それは荒廃です。もうリーダーシップを失った中でもう悪が燃え盛ります。つまり自分のことしか考えない、こうして、国土が荒れ果ててしまいます。困難が望んだら何とか助け合おうと、なればいいんですけども、この状況は悲惨ですね。誰も互いにいたわり合わないと、右にかぶりついてもなお上、左に食らいついても満たされず、それぞれ自分の腕の肉を食らうと。文字通りと取れるほどの人肉を食らうということが 起こるかもしれませんけども、ともかく自分の肉親、仲間さえも餌食にして自分だけ生き延びようとする、もう末期的な症状になるというのです。マナセはエフライムを、エフライムはマナセを。マナセとエフライムというのは共にヨセフの子供たちで、仲が良くなければいけないはずの民族でしたけども、まあ、部族でしたけども、仲のいいはずの同族、部族でさえも互いに敵と敵対して滅ぼし合うことになりました。さらには、もうとばっちりですよね。ユダさえも敵として、なんとか自分たちを満たそうと思って攻撃し、略奪し、殺戮する、まあ、そういう非道を行うというのです。まあ、まるで、獅子の時代のようですね。なお彼らは悔い改めないゆえに、それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされていると。立ち返る道、回復の道は主を思い起こして主に立ち返るしかないんですけども、どこまで追い詰めれば立ち返るんでしょうか。彼らはついに捕囚となってしまいましたね。散らされてどこに行ったかわからない状況です。またやがてユダも捕囚になってしまいます。こうやって初めて自分たちが慕った偶像やまじないが虚しいものであるということを痛感し、主と共にあったことがどれほど幸いであったかを思い出して立ち返るのでした。新約聖書のイエス様のお話では放蕩息子の例えが出てきますね。もう完全に行き詰まってようやく死を思い起こすしかなかった。ですから主は彼らを苦しみに徹底的に合わせて立ち返るように導かれました。それがなかったら彼らの永遠の命が失われてしまったからです。私たちは覚えましょう。主は私たちを、私たちの命、霊の命を何とかご自分のもとに回復しようとしていらっしゃる。そのためにはあえて困難を合わせられるということ。この終末の時代も、そうです。優しく愛を持って、告げて、悔い改めればいいですけども、それに応えない方は主を捨てて、頼っているものを一つ一つ砕かれていきます。そして何とかして一人でも多くの人が救われるように神様はその懲らしめを、徹底していかれるのです。私たちはこの方々が主を思い起こすことができるように、この方以外に救いはないということを聖書を通して伝え、また苦難の中で希望に満ちて歩んでいる証を通して、この方こそ救い主ではないだろうかと人々が思い返すために置かれています。私たちは裁きの時に共に苦しむのですけれども、それは一人でも多くの方が 救われるためであることを覚えて、そのロークも無駄でないことを信じて証しをしましょう。この方以外に救いはありません。イザヤ書の43章の11節12節を拝読して終わります。イザヤ書43章11節12節、読みします。イザヤ書43章11節12節、私、この私が主であり、他に救い主はいない。この私が告げ、救い聞かせたのだ。あなた方のうちに異なる神はいなかった。だからあなた方は私の証人。主の言葉。私が神だ。天の父様、あなたの民としてどうか私たちがあなたを証し続けることができるように、困難があってもあなたのもとに忠実に仕えるものとしてくださり、また試練を通して私たちを清め、より輝く塩気を放つ世の光、地の塩としてくださいますようにお願いいたします。知恵の中にある巨大姉妹が多くいらっしゃいます。どうかその方々のためにも祈るもの、また慰めを与えるものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。